本庁大野をお題しまして榎本先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。私たちには信仰する者にとって二つの世界、二つの時があります。その一つの時は現実に私たちがこうして生きている世界でありますし、私の時であり私の世界であります。それは目に見え手で触ることができる、理解できる、分かりやすい世界です。いいことがあれば祝福であり、辛いことや苦しいことがあれば呪いの時だ。それは分かりやすい世界であります。そこでは私にとって都合のいいのが、そういう神様が神様だ。都合の悪いことをもたらす神は、それは神ではなくて悪魔となります。それが私の時であり私たちの世界で、もう一つは神の世界と神の時です。それはパウロが言うように目に見えない分かりにくい世界で、そこには永遠の真理がある。私たちのこの存在を荒らしめている根拠そのものであります。そこから私と私の時を見るのです。たとえ自分が辛い十字架につくようなことがあっても、神様の御心であるならば良しとする世界であります。神が、主が十字架にかかられる前に、ゲッセマネの園で、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りになることではなく御心のままにと祈られました。この私の願いはあるわけです。イエスもできたら十字架を避けたい、自分の時があるわけです。自分の場があるわけです。そういう場はできたら苦しい場は取り除けてほしい。しかし私の思いではなく神様の御心がなりますようにという、その神の時に生きる、それが信仰であります。信仰は自分の世界から出て神の世界と神の世界の時に生きる、この切り替えが私たちにとっての信仰であり、それを悔い改めると言います。そしてそこでこそ実は自分を掴むことができるんだ。自分を本当に受け入れることができるのだ。そういう場があるんだ。すなわち私の時と私の場っていうのは、私の世界っていうのはどっかでそこは終止符を打ってもらわなきゃいけないんです。どっかで私たちはその自分の持っているものっていうものを打ち砕かれなきゃいけないわけであります。私が王になること、私が本当に天国の世になることが祝福のように思う、そういう理解というのはみんな自然であります。しかしその自然な私たちの思いが覆される時が来る。そしてその時こそ実は神に結びつく時なんだ。私たちはこっちが神様の側だ、みんなそう思ってる。私の側に神様がおる、相手の違うところに 悪いものがおる。そしてそういう裁きが来るんだ。私はやがて正義の座につく、相手は裁きの座につく、そういう時をまあ信じて待っている。そういうのもそれぞれ信仰として忠実にその信仰心を保とうとする。しかしそうではないようだ。神様がことごとくこの終わらせられるのは、それは私がの相手の側じゃなくて私自身である。そういう時がやはり終わらなければ神様の時が始まらない。今日読んでいただきました聖書の箇所、ヨハネの黙示録19章はキリストの勝利を賛美したものであり、キリスト者の信仰告白でもあります。キリスト者が勝利する、義人が正直清い者が勝利して、悪というものがその肉まで食べられて飛びに垂れられてしまうと、そういう残酷なことが書かれている。そのキリスト者の勝利、キリストの勝利はすなわち私の終焉なんです。相手の終焉じゃないんだ、私の時の終焉なんだ。私が王になる時じゃなくて、キリストが王になられる時なんだ。キリストの婚宴の席なんだ。で、それが私の時が終わる時なんだ。ヘンデルのメサイア、ハレリアコーラスがありますね。本当にこう、キング・オブ・キングスと歌う。王の王の賛美、ハレルヤ、ものすごく高揚する。それはすなわち私の終わる時なんだ。ローマで殉教していった人たちがその苦しみの中でハレルヤと神を賛美していた。それはどうしてでしょうか。この人は目には見えない神の世界とその時に生かされていたんだ。その見えない神の時が始まろうとしている。それをハレリアというんだ。まあ私もですね、よく叱られるんですよ。叱られるんです。家内にもよく叱られるんです。物忘れしたり何やしたら、もうしょっちゅう叱られます。でこの前君村さんにもひどく叱られました。その何してんの、間違えてダメじゃないの、まあ叱られます。保育園に行ってもよく主任に叱られます。先生いかにしてや、叱られます。で叱られるんですけども、あ、その時にさっと正気にさせてもらえるんです。あ、せやせや、そう言われりゃせやなと思って、ごめんごめんって言うんですけど、すぐ謝って済まそうとするってまた叱られる。ずるっこいって言うんでしょうの。ハレリアっていうのはね、叱られて喜んでることなんです。自分が対象になって喜んでるんじゃないんです。そうじゃなくて神様がキングオブキングスになる。その時には私はもう土の器でいいんです。そこの中に宝物があるんで、私が土の器ってみんなからボロクソに言われても当然です。何も悲しくない。宝物が光るんだ。ところが我々は自分が土の器じゃないか、お前は、お前は何者もんじゃって言われたら、何言ってんじゃんって言ってこう戦いたくなる。 あのノーベル賞でですね、女の子が、あのアフガニスタンの女の子がフララということですか、え、マララです、すごい人の間違い、名前間違い、マララですね。小説読んだんですが、本当にすごいですね、あの女の子ね。そしてまあイスラムの過激派の人たちが、それはそれで熱心なんでしょうけども、女の子が教育を受けるのはこれはけしからと言って、そして女の子が勉強したい、勉強して物も言いたい、考えたいっていう子供をですね、次々さらっていって殺したりする、アルカイダ、それに対してガンと抵抗する、すごいですね、あの女の子は。そして銃が撃たれて、この目から脳にガーンと抜けてしまったけど、奇跡的に救われて、そしてひるまずにその女性の教育解放をやっぱり幼いながら18歳にしてですね、そのことを世界に訴えている、すごいなと思います。そういうこのメッセージを、非常に弱いのにメッセージがある、ものすごい爆弾よりも強いメッセージを持っている、ね、核爆弾よりもすごいメッセージを少女が持っているじゃないですか。で、この黙示録に子羊がそのメッセージを持つというんです。子羊ですよ、ほふられた子羊ですよ、それがメッセージを持つ。その土の器でいいんだ、土の器なんだけど中に宝物があるんだよ。パウロはそれをこのね、驚くべき力って言ってます。この驚くべき力を私は土の器の中に持っている。この力っていうのはデュナミスじゃないですか、ダイナマイトっていう、でそれがノーベル、ノーベルが発見したこの力っていうものは、どういう表現しようかもってパウロの言葉から取った、ね、この力が神様が宝なんだ、神様が、イエス様が宝になってくださる、その時には私たちは土の器でええんだ、何の土の器だ、みんなバカにされた、みんな叱られたいこと、何も卑下することない、母はそうでございますと言っていいんだ、間違ってないんだから。だから私たちが聖書を読む時に、今日の聖書を読んでもですね、悪魔がやっつけられている、最後悪魔がやっつけられて、キリストを信じる人たちが賛美してハレルヤと言ってる、ああそういう時が来るんだなって思いたい、でもそれは大きな間違いなんだ。そうじゃなくて、私たち自身が肉のもんなんだ、それが本当に打ち砕かれるんだ、打ち砕かれなきゃいけないんだ、そしてハレルヤの時が来るんだ、神様のご支配が私の中に来てくださるんだ。イエス様が例え話でですね、マタイの22章のところで婚礼の例え話をしています。婚礼の、主の婚礼に招かれたもの、最高じゃないですかね。天皇の、あるいは皇太子の婚礼式、結婚式、そういう時に招かれるっていうのはすごく光栄なことだ。日頃天皇制反対なんて言っても、こう招かれたらですね、じっそじっそと出ていくんじゃないかと、私だったら出ていくやろうなと思うね。天皇制反対なんて言っても、まあ招かれることはまあ絶対ないけども、ひょっとして招かれたらですね、かもしれない。私の尊敬する北大の 松浦先生っていう先生は平和運動をよくしておられる立派な方ですけど、その方が天皇陛下に招かれて、あのなんとか瑞宝賞とかいうのをもらうという、それ先生どうするんですかって言ったら、いや行かないとならないとか言ってひげないのにちょっとカッコつけてひげ生やすとか言ってひげ生やしていそいそと出かけていくわけだ。物理学者です。まあそういうもんだと思うんですね。婚礼に招かれたらいそいそと出かけるじゃないですか。私も出かけると思うんです。でも聖書はですね、招かれたその人が断ったって言うんです。断った。でもう準備できたから来てくださいって使いの者に言ったら、ひどいことにその使いの者も殺してしまったって言うんです。私は今畑を買ったんだよ、今商売があるんだよ、今大事な仕事があるから行くわけにはいかないって言って、次々断って来なかったって言うんです。それで王様がカンカンになってその町を焼き払ってしまった。これは何を意味しているんですか。ハレルヤっていうものすごく神様に喜ばれることじゃないですか。それをなぜ断ってんでしょうか。それは自分の時がなくなるからです。神様が私たちの中に入って王になってくださる時には、私は沈黙し委ね従う御心をなさってくださいという世界に私たちを招かれるんです。それは私たちが勝利して、ああ万歳万歳っていう世界じゃないんだよ。それがこの十九章なんだ。間違っちゃいけない。あの悪い人たちが、あの憎らしい人たちが、今意地悪している人が、やがて見てみろ、イエス様が来てお前らを殺してくれるから、そういう意味じゃないんだ。私が亡くなる時なんだ。私のこの肉の思いが切除される時なんだ。そしてそうしなければならないんだよ。それは神の世界の勝利であります。どんなに苦しいことにも耐えられる現実に触れ、その力がをいただいてくる神の世界、自分の世界の延長線上にあるんではなくて、キリストの救いに預かる時なんだ。救いと栄光と力とは私たちの神のものと言っています。これは私たちの力や努力の勝ち取ったものではない、キリストの一方的な憐れみによるものなんだ。信仰が倫理や道徳と根本的に違うのはそこであります。信仰による大きな勝利が得られるときには、私たちはこのような宝物を土の器に収めていますと先ほど言ったそのパウロの告白になるのです。またカナの婚礼式において主イエスが水をブドウ酒に変えられました。ブドウ酒がないときに水を汲んだらそれがブドウ酒になったという話です。それはキリストの技なんです。水を汲んだ人たちの技ではないんです。私たちは何をもって喜びとするのでしょうか。自分が主になり自分が王様になることでしょうか。それは実は的外れなんだ。そんなことはせいぜいどこかから一時的にブドウ酒らしいものを持ってきてごまかす時にすぎません。神様の御心がこの地上に実現すること、この私の身の中に神様の御業が成就してくること、それがハレルヤなんだ。それが喜びなんだ。花嫁は輝く清い朝の衣を着せられた。この朝の着物とは聖なる者たちの正しい行いであると言っています。 さてこの正しい行いというのは何でしょうか。それは単なる倫理的な意味ではなく、神の世界、神の時にかなった行いということです。自分を基準とせず、神様の宣教の中に、それを中心に考えていくことが正しい行いなんです。私たちはこの世に生きている以上、キリスト者であろうとなかろうと、寒い冬も来ますし、暑い夏もやってきます。しかし私たちはその世界だけで捉えられているのではない、もう一つの世界を知らされるのです。それはキリストにつながる世界です。子羊の婚礼に招かれる者たちは幸いだと言われました。私たちがどのようにつまらないものであっても、キリストにつながっているときに、輝く清い朝の着物を着せられて婚宴に招かれるんだ。そのために主は王の姿を取らず、子羊、それもほぐられた子羊の姿を取られました。そのことか方こそ私たちの王の王でいらせられるのです。私はこの説教を考えながらですね、今自分がキリスト者である、牧師であるということはどういうことだろうか、他の宗教の隅々まで知ってるのか、イスラム教、仏教、天理教、みんな知っていて、そしてキリスト教が一番だと思って私は皆さん方の前に立って説教しようとしているんだろうか。そういうふうな確証なんていうのは私は申し訳ないようにないんだ。他の宗教や他の哲学、他の科学と比べてこれが一番ですなんて言うたって、結局それは私の考えでしかないかもしれない。ただキリストによりこのような私が捉えられているんだ、キリストに捉えられているんだ、そして御心をなさってくださいと私たちは祈るんだ。そしてその方が私たちに語りかけ導いてくださるんだ。その方により頼み、つなげられている自分を証しするんです。そしてその時にこそですね、このような自分を受け入れることができるんだ。私たちは神様を御心をなさってくださいというその信仰に立たされる時に、初めて自分のなすべきこと、あるいは自分の置かれた場、時と場を理解し受容することができる。ヨハネの黙示録が強い言葉を持って終末を説く。それは私のこの時が終わる。しかしそれは神様が私たちの中に入って王となってくださる時の始まりであるという宣言でございます。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。私たちが真理の受容者ではなく、神様に捉えられたものであることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちを用いて御心をなさり、御心の重くまみ私たちを導き引きずっていってくださいますように。私たちがいやと言っても神様の御心に連れて行ってください。そしてこの世界が御心にかなった世界と整えられますように。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。